BSN の玉木直子です。情熱新潟、今回は大志電鉄株式会社代表取締役斉藤隆さんです。長岡市に本社を置く大志電鉄株式会社は、電気工事事業とともに LED 照明の設計、製造、販売、ネットワークシステムの開発、構築、運営などを行っています。それでは大志電鉄株式会社代表取締役斉藤隆さんにお話を伺ってまいりましょう。さて、創業なさったのは何年のことでしょうか。
昭和53年、1978年でしたかね。
今からおよそ40年。
そうですね、
はい、まあ、39年ということですね、はい、どういうきっかけで創業しようというふうに、
まあ、創業しようということではなくてですね、まず私のうちは農家でしたから、はい、農家をやってて、秋1ヶ月休まんけないし、春先は1週間か2週間休む、そういったことでもって、まあ、これは電気工事を勤め行ったわけですけれども、
家電農家をしてらっしゃったんですね。
そうです、早川電車長を勤め行ってたんですが、はい、これ家電を売りながら農家をやろうというふうなことで始めたけれども、その年にちょうど川が氾濫して、田んぼが全部なくなってしまったというふうなことで、最初はまあ家電を持ちながら親戚友達なんか売ってたんですけど、これはもうダメだというふうなことで、地元の工事屋さんから仕事をもらいながらやったんですね。そしたら今度そのまま登録がいるというふうなことで、早川さんに行って保証してもらうというふうなことで、まあ商売を始めていったということですね。
自分からよし起業するぞっていうのではなくて、はいはい、水害によって
始まったっていうのはまあ本当の話ですね。
で、そうして電気工事を始めていって、はい、こうどんどん順調にいったんでしょうかね。
それでやっぱり大型の箱物を手掛けるわけですよ、はい、手掛けてくると結局自分一人じゃできないんですよね。それで社員を一人で二人入れしたのが今の状況で、ポツポツと言ってきたということですね。
あ、は
い、
その本当にゼロからのスタートで社長がお一人で始められて、で少しずつ仲間が増えてきたと。
はい、そうです。
この長岡の地元で電気工事という大きな柱になさって、
は
い
はい、そうです、はい、そうです、はい、
そうですか。今業務の内容といいますと、その電気工事が大きな柱で、はいはい、他にも
それからですね、今 LED 開発部というのがありましてですね、はい、これは全部全国ネットですね、うん、今収めているところは病院関係を今収めているという。
でもその LED の開発というのは、はい、今でこそもうね、みんな LED に変えてる方多いですけれども、はい、まだそんなに歴史は長くないですよね。
ここ15、6年、3、4年かね、ですよね。
だからその前は全くどんなものという、
私も全然わからなかったですね。それで、うん、私の友達が、はい、装置メーカーをやったんですね、やってるんですね、はい、そういった関係でその技術顧問っていう人が、はい、三菱化成という、そこにいて、それ辞めてそこの技術顧問になった、はい、で私とその社長は友達ですから、技術顧問来た時、まあ、いつもこう飲んでたわけですね、はい、そういった関係の中でですね、はい、技術顧問がその社長に、はい、LED をこっちの社長でやりましょうよ言ったら、この社長はそんなおもちゃみたいにやってらんねってこういう。それでその技術顧問が、社長さんこれどうでしょうかね、なんとかなりませんかねって言って、はい、これ青色の LED 見た時これなんとかなりそうだなっていうことで、はい、あ、いいなと、もう直感でしたよね、これはいいなと。それで、自分じゃどうにもならねえんだ、ちょうど学校行ってるのは研究室にいたから、
息子さんでいらっしゃって、息子の時もだって
これなんとかならんかという話から入ったんですよね。
すごいです。 LED を見た時に何かを感じられ
た、感じたんですね、もう直感でしたね、これはなんとかね、そうだなというような。そうすると今までどんどん仕事が減っていくので、はい、なんか新しいのができる可能性があるなというのは直感したんですね、やっぱり、ね、
じゃあその青い光が、
うん、あの光を見た時に衝撃を受けましたもん。今までの電球らと白熱球らと、その玉の上にいろいろ紙を入れるんですよね。そうするとやっぱり本当の青は出ないんですね、はい、全くの青でしたから、もう素材が光るんですからね。
LED を用いてエコで生活と調和する明かりを生み出す大志電鉄株式会社、斉藤隆さんがその光で照らす未来とは。今までその初め LED ライトっていうのはそのランプのようなものしかなかったわけですよね、はいはい、それを蛍光灯型にされ開発なさったんです、
はい、そうです、はい、
じゃあ消費電力を抑えつつ、うん、 どんどん明るい社会を作ってらっしゃる。なんか本当に明るい未来なんですけども、これまで逆に大変だったこと、
はい、みんな同じですよ。みんなその時に苦しい、倒産もありましたしね。
そう、どういう時ですか？
リーマンのすぐ、リーマンショック2008年にありましたもん。
はあ、うん、じゃあリーマンショックの時は大師伝説さんも痛い思いを、苦しい思いをなさったんですか？
その、うん、よく覚えてます。リーマンが8月11月頃でしたもん。私が工事してる頃の倒産して、
はい、
そういうことはありましたよ。
取引をなさっていた、
取引する会社ですよ、
うんうん、倒産されちゃうと
大変ですよね、
うん、
で私ばっかりじゃなくて倒産されてる会社いっぱい、
あったんです
よ。付き合ってる人いっぱいいる。その時になんですよね、
回収ができないということになって、
回収できないですね。
そういう負債をこう、うん、受け負うようなこともあったわけですね、
はい、そうですね。で何度もありましたもんだって。
その時とその LED の開発っていうのは、はい、タイミング的にはどうだったんですか？
その倒産の前にもう開発してましたから、はい、開発ということはやってましたよね。
じゃあ順調にいってたところに一度打撃がボーンときた。
そうそう、まあ順調でもないですよもう苦し紛れにやってるわけですから。
うん、でもそれを乗り越えたわけですね。
いや乗り越え、そんなかっこいいもんじゃないんですよ、
はい、
そんなかっこいいもんじゃない、
はい、
とその状況の場面に置かれたからどうしようかなっていうことでもってやるわけですよ、はい、苦し紛れにやっちゃうわけですね、はい、
もう頭抱えて、
頭抱えましたもん。そうそうです。
どうやってこうその状況を打破していかれたんですか？
私そのできたの日本全国回りましたもん、菓子持ってずっと。
じゃあその、開発なさっていた商品はどんな商品だったんですか？
手すり照明というやつですね。そのリーマンの前にできたんですね。
はあ、あれですね、間接照明みたいで、はい、とても便利ですしおしゃれですね、この手すり照明というのは、はい、
それでこれはメーカーの OEM、 うちが作った相手先ブランドで出してもらって、でそこの日本全国のですから、私はその営業所に菓子を持って車に積んで日本全国47都道府県回ってきたんです。
ご本人自ら、
自ら
車で回ってらっしゃって、
そうそうそう、まあどうなるか分からんけども、この負債抱えたんだ、何回売れんかダメだなと、こういうことで参りましたもの。
これまた創業当時の背水の陣と一緒ですね、はい、
同じですよ。そうそうそうですよ。そうこうせずに一つずつ溶けてくるんですよ、はい、パツパツと溶けてくるんですね。
溶けてくる。
そうそうそう。
じゃあうち作りたい、
うん、
この商品が欲しい。
そうそうそう。でも群馬の方でもうち自家取引で持って買ってもらってる建築家さんもいるし、それはまあオーデリックの方から日本人がやってもらったり、うちがまた納めたりしてますから。
あ、じゃあこう新潟のここ長岡の大師伝説さんの技術が、はい、全国で喜ばれているということですね、
はい、そうですね、はい、
これは特許みたいなものも、
特許あります、はい、特許取ってありますから。この前のほらパリ協定ありましたね、はい、それはもう京都議定書というのがあったんですよ、はい、
地球温暖化を防ごうと、
防ごうというのがあって、はい、それを発展したのが COP21、はい、それでこの前の去年一昨年のパリ協定で197社で取り決めをやったわけですよね、
はい、
そうするとこの LED を使うと仮にですね、はい、同じ100のものを使って同じ明るさであれば、はい、60ワットの入力がですね、はい、9ワットですよ。来年9ワットになりますよ。だから結局今まで10年15、6年前の同じ電気を使うのでも60ワット入力引火神経がけど9ワットでできるという
同じ明るさを、
そうそう、
6分の1、7分の1に抑えられるエネルギーを、
そうですよ。だから一生懸命これはいいなということをやってるわけですよ、うん、
未来を担う若者の皆さんにぜひメッセージをお願いいたします。
はい、一応自分のですね、降りかかったことをですね、やっぱり粛々と燃やしていくということがですね、やっぱりやる、諦めてしまう、それまんま終わりですから、じゃあこれをそれには粛々と一つずつやっていくっていうことをですね、やっぱり訓練づけていくというふうなやり方がいいんじゃないかというふうに思っております。